社労士市川の人事労務の豆知識。
皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。さて、今日はですね、私の社労士としての社労士事務所所長ではなくてですね、実は私オンラインサロンやってるんですよ。何のオンラインサロンかと言いますと、社会保険労務士のオンラインサロンをやっておりまして、それがですね、5月から相方が卒業してしまいました。卒業することになってしまいまして、5月からね、基本私がメインでやらなきゃいけないということになっておりまして、まあ頑張っていこうと思ってるんですけれども、その紹介というか、お話をしたいなというふうに思います。4年ぐらい前からですかね、コロナの時に集まれなくなっちゃったのがきっかけっていうのもあったんですけれども、まあ最初はこうね、いろいろ話をする場みたいなところが欲しいねっていうので友達と始めたんですが、社労士の中堅どころの2人で、なんかこうお題をもらってそれについて話すみたいな感じでずっとやっておりまして、コンセプトがですね、飲み会の斜め後ろから聞こえてくる先輩社員の話というようなゆるい感じで、お話をしております。まあ毎朝ですね、毎朝ライブ配信してるんですよ。 X の、スペースを使って8時10分から30分までの8時10分から20分までの10分間ですね、 X のスペースで配信をしております。でもって、それはアーカイブとか残していないんですけれども、オンラインサロンの中でですね、1ヶ月間前のが聞けるというような感じでやっているんですね。で、毎日そのお題をもらってそれについて喋っているんですけれども、やっぱお題があると喋ることがやりやすいんですよね。で、結構ね、いろんな話で面白いその話がいっぱいありまして、社労士の仕事としては、なんか契約の、顧問契約の時の契約の流れだとか、あとそうですね、最近のお題だと面白かったのは、固定残業代の制度設計についてとかですかね。固定残業代の制度設計の話で、私だけじゃなくて、もう一人の人とこういうことをやってるよねっていうような話なんですけど、やっぱ社労士によって、もうその、制度設計についてもそうなんですけれども、なんて言うんでしょうね、ポリシーが違うんですよね。で、そのポリシーが違うのがすごくこう面白くて、私は結構その状況に合わせたい派なんですよね。その人とかその会社が何をやりたいのかっていうところを聞いて、それに制度をどう合わせるかっていう風に考えたいんですよ。だから、解釈としてはこうだよねとか、でも解釈としてはこうだけど、多分、訴訟まで行ったら、ちょっと、否定されちゃうよねみたいなことってすごいたくさんあるんですよね。例えば、固定残業代の話でいくと、固定残業時間、みなし残業っていう風に一般的に言われちゃってますけれども、その固定残業っていうのは、残業時間に対して、残業代を一定時間、あらかじめ見込んで、その時間数、手当として固定給としてつけちゃうっていうような形なんですよね。例えば固定残業時間20時間分含むみたいな、20時間分とするみたいな形で固定残業手当っていうのをつけて、20時間分の残業代についてはもうそれに含まれているよというふうにして、21時間目というか、20時間を超えたところから残業代を発生させるみたいな、そういうような仕組みを作っているところが、最近結構多いんですよね。で、それが固定残業代っていうんですけれども、この固定残業代っていうのは、別に、ダメじゃないんです。で、ただ、それがどのくらいまで認められるかとか、あと一般的に見てどうかっていうところで、いろんな意見がある。ポイントだと思うんですよね。で、固定、たまに話題になるんですけれども、初任給が1年目から年収500万とか、新卒の学生の金額をすごく高く設定したみたいなので話題になった時に、見に行くとですね、結構固定残業代がものすごいついてるっていうケースが多いんですよ。 で、社労士さんたちはですね、その辺厳しいというか、まあ、職業病なところもあってですね、早速こう見に行って、固定残業時間がこんなについてるとかって言って、で、これは違法なんじゃないかとかって言って盛り上がるわけですけれども、で、大体というかですね、固定残業時間、80時間ついてたりとかするんですよね。で、固定残業代、固定残業時間80時間っていうのが認められるかどうかっていうところって、非常に黒に近いグレーだと私は思っておりまして、こう真っ黒ではないっていう、そのポイントが、そのやり方にこうね、人を駆り立てるんだろうなというところなんですよね。で、訴訟とかが起こるとおそらく多分ダメなんじゃないかなと思うんですよ。で、ダメだったケースもあるんですよね。でも、労使問題って、ケースバイケースで一件一件、個別のケースによってっていうことになっているんですよ。で、もう固定残業時間80時間っていうのは、まあそこまでいかないからっていう前提で、その時間数の、残業代を固定でつけますよっていうところなんですよね。だから、もともと出さないっていうかそこまでいかないよっていうところでサブロク協定はクリアしているわけで、サブロク協定で80時間、で、毎月80時間だとちょっとアウトですけれども、80時間の月もあるっていうのは、まあまあ、まあ、まあセーフなわけですよね。で、80時間の月もありますよっていうようなサブロク協定の内容で、80時間分の固定残業代がついてる。80時間行く可能性はサブロク協定内で示されている上に、その部分は、前払いの残業代として固定でついているわけだから、まあ、ダメではなさそうな気もするんですけれども、ただその趣旨として考えると、あらかじめ、その時間数働くわけがない時間を出すというのは、これ法的な趣旨に照らし合わせるとダメなのではないかというような話とか出てくると思うんですよね。で、その場合にどこに照準を合わせるかですよね。で、80時間の固定残業代を本当に運用しちゃってるちゃんとした会社もあるわけですよ。結構大きな会社で、その初任給たくさん出てるみたいな会社だと、本当に見ると、ついてたりするんですよね。で、その場合って、でもきっとそれって、その何時間働いても同じ金額にしたいっていうのが趣旨としてあるんですよね。で、同じ金額にしたいっていうのは、その、入ったばっかりの時に残業がめちゃくちゃ多い時と、あとできるようになって、だんだんこの時間数が短くなってきた時に、できるようになった時の方が給料が低いっていうのは気持ちが悪いというか、そういうふうにすると残業したがっちゃうっていう側面だったり、あとその、一番最初は負荷をかけてたくさんの仕事をやってみてほしいのに、やってみるっていうような選択肢が取れなくなっちゃうとか、いろいろな考え方ってあると思うんですよね。そう考えるとね、なんとも、その絶対にそれが悪だとも言い切れないのではないかなとか、まあなんかそんな風に私としては思うんですけれども、ただもう、その、社労士さんによっては、もう固定残業代イコール悪っていうような感覚の方もいらっしゃるわけですし、まあ固定残業代っていうのはもともと残業をね、含めて、残業っていうの、残業時間っていうのを含めて考えるっていう考え方自体がちょっとおかしいよねっていう説も、ごもっともだと思いますし、もうその分給料出せばいいじゃないかっていうのもごもっともだと思うんですよね。で、制度設計についての話の時に、当たり前に総額から計算する派と、当たり前に基本給から計算する派がいるなというところで、ちょっとこの話は面白かったなと思っております。で、どういうことかというと、元々の総額500万、年収500万の人にしたい。で、残業をある程度しても500万は500万で帰ったくないっていうような、そういうオーダーだった場合、まあ、商用に分けるかどうかは別として、まあ、その500万を12で割って1ヶ月分の給料を出して、で、その金額になるように残業時間を含めて計算していくっていうような、その、なんて言うんでしょう。逆算で計算する。っていうやり方があるわけですね。で、そうすると基本給の金額がめちゃくちゃ中途半端な金額になったりとかするんですけど、でもまあそういうふうに総額いくらにしたいっていうところからは計算していくっていうやり方が取られることが結構多いんです。 ただそれってすごく大きな問題があって、家族手当とか、まあ家族手当は残業代関係ないからいいんですけど、その人によっての何かしらの手当みたいなのをつけると基本給が変わっちゃうので、そうすると固定残業代もが足りなくなっちゃったりとかする可能性があるわけですよ。なのでちょっとそういうの気をつけながらね、やんなきゃいけないとかあるんですけど、あるんです。で、そうならないためには最初に基本給がいくらなのかっていうのを決めてから、その基本給のから残業時間、まあ残業の単価を出して20時間分つけるっつったら20時間分の給料をそこに乗せていく、結局まあそっちの方が正しいんですけれども、ちゃんとこう元の賃金を決めた上で、固定残業代をいくらなのかっていうふうに計算していくっていうような、まあやり方があるわけですね。で、正しいか正しくないかといったらそのやり方の方が正しいんですよ。ただ会社の方の考え方のニーズっていうか、その元々こう残業ある程度しても同じ金額にしたいっていうような話からの、計算だと、やっぱ総額から計算するっていうような方が多いような気がするんですね。で、それも別に私は悪いとは思ってなくて。で、そういうのの、こう、考え方の違いみ、話をしてると面白いなというふうに思ったりいたします。で、まあそんな写実研というんですけれども、そのオンラインサロンがですね、5月から、私プラスいろんな人っていうような形になりまして、5人の社労士さんにですね、お願いをいたしまして、日替わりで帯番組のようにやるということになりました。どう、何の話したらいいのかなって、未だにちょっと迷ってるところではあるんですけれども、でも毎回ですね、この話、こういうその一つの事案に対して複数の社労士で話をするっていうのは、そういうその、方針の面白さみたいなのもあるので、ぜひですね、社労士じゃない方も一度見てみていただきたいなというふうに思います。実はその、相方が卒業してしまうその記念でですね、めったにやらないんですけど、リアルで飲み会をやるんですよ。リアルイベントをやるんですね。リアルで、私ともう一人の古川先生とでパネルディスカッションみたいな感じで、講演をして、その後飲みに行こうっていうような、そういうイベントを企画をしております。で、今回ですね、オンラインサロン以外の方も申し込めるようになっておりますので、よろしければ、ちょっと写実研で検索していただいて、まあ、概要欄にも貼っておきますけれども、4月30日のリアルイベント、今日14日であれか、申し込みが、飲み会の懇親会の申し込みは18日までということになっておりますので、ちょっと急ぎ目にですね、もし興味がある方がいらっしゃいましたら、ぜひいらしていただきたいなと思います。場所は、茅場町のあたりみたいです。はい。そんな感じですかね。はい。ということで、今日はここまでにしたいと思います。バラスト社労士法人では、労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回相談無料で行っておりますので、社労士を探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は、社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。